ギャオの笑顔でこんばんは。はい、今月も始まりました。ギャオの笑顔でこんばんはのコーナーです。皆様、この1ヶ月いかがお過ごしでしたでしょうか。まもなく秋のお彼岸というか、もうこの放送日には秋のお彼岸期間に入っていると思いますが、なかなか暑い日が続いております。いつまで続くのかよく分かりませんが、まあ朝晩は少し涼しくなったかなと思ったんですけど、日中はまだまだやっぱり暑い日が続いていますね。まあそんなこともありまして、日中は結構汗をかくということで、私実はというか、もう何回か喋ったかもしれませんが、4月の終わりにですね、右足のふくらはぎをブチッと切ってしまって、まあ5月6月の2ヶ月間はまあほぼ安静状態で、食っちゃねえ食っちゃねえの非常に堕落した生活をしていたわけですが、まあその結果ですね、5月6月の2ヶ月間で体重が約12キロ増えまして、まあやばいなとは思ったんですけども、で一応整形外科のお医者さんから、まあ、全治2ヶ月で、まあ、7月になったら、まあ、働いてもいいですよということで、まあ、7月からですね、仕事に復帰して一生懸命汗を流して働きまして、7月8月でなんとか10キロぐらい戻しました。でこの、9月のお彼岸までにですね、なんとか元の12キロ戻して元に戻しましたみたいな感じですが、結構ですね、やはり夏に汗をかくって大変だなとは思いましたが、まあブヨッとした体がまあ元に戻っただけで、でも元々もブヨッとしていたので、さらに輪をかけて頑張らないといけないなと思っております。そんなスポーツの秋になってきつつあります。まあスポーツの秋よりもですね、私、結構今回気になることがありまして、大阪まで映画を見に行きました。わざわざ大阪まで行かないと見れない映画なんてあるのかと言われると、実はありますということで、何を見に行ったかというとですね、大阪の東宝シネマズ梅田というところですね、昔でいうナビオ阪急というんですかね、今なんか名前が変わってはいるんですけども、そこにですね、東宝シネマズ梅田に行ってですね、何を見に行ったかというと、実は1962年昭和37年に制作公開されたキングコング対ゴジラのですね、 4K デジタルリマスター版を見に行ったわけですよ。昔の映画をわざわざ映画館で見るのはどうなんだという話はありますが、これが非常にですね、優れもので、キングコング対ゴジラというのはですね、そのオリジナルの1962年昭和37年に、公開になったフィルムっていうか、元のマスターネガというのがですね、なんかなくなったという話で、ずっと短縮版、いわゆる東宝チャンピオン祭りという、昭和45年が最初のやつだったんですかね、短縮版しかずっとまあ見れなかったわけですよ。でも最近になってそのオリジナルのフィルムがなんとか見つかって、それをですね修復して非常に鮮明な画像で見られるようになったわけですね。で今年2024年はですね、ゴジラが最初に公開された1954年から数えて、まあちょうど70年ということなんですね。で70周年ということで、まあ11月3日に多分いろいろイベントはあるんでしょうが、そのプレイベントとしてですね、ゴジラシアターっていうのをやってるんですね。でゴジラシアターっていうのは、実は東京と名古屋と大阪と福岡と、札幌のですね5つの都市の、東宝シネマズの、まあ、機関劇場というか一番中心になる重要な劇場で、しか上映しないってことで、7月に1954年に最初に公開されたゴジラですね、 で8月の終わりから9月の頭にかけて、先ほど言いましたキングコング対ゴジラ、これシリーズ3作目になるんですかね。で9月の下旬、もうそろそろ、上映されているのかもしれませんが、ゴジラ対ビオランテといって1989年の作品ですね。ちょうど私が大学1年生になった年ですね。平成元年に封切られた映画があって、来月10月の後半に下旬にですね、1964年に上映になった三大怪獣地球最大の決戦といういわゆるキングギドラが最初に出てくる映画が、上映されるわけなんですね。でですね、で先ほどのキングコング対ゴジラ、もう60年以上前の映画になるんですが、デジタル技術っていうのはすごいですね。そのなんというか非常に鮮明ではありますし、やっぱり劇場の音響システムってのはすごいですね。ですね、もともとキングコング対ゴジラという映画はですね、実は4チャンネルステレオという方式で、音が取られていたらしいんですね。といってもですね、その当時その4チャンネルステレオを再生できる劇場っていうのが、やはり東京、大阪、名古屋等の大都市圏の東方の直営館の、いわゆる先ほど言ったような機関劇場、主要な劇場でしか見られなかった、聞けなかったわけですが、今回見に行ってですね、非常にクリアな音でですね、聞けたわけで、いやー、生きててよかったなと思っているわけですよ。そんな感じで、今劇場でやっているゴジラ対ビオランテとか、来月の三大怪獣地球最大の決戦も見に行きたいなというところではありますが、なかなか都合がつきそうもないので、諦めるとしてですね、それとは別にですね、大阪行ったついでにですね、心斎橋のパルコというのが何年か前にできたらしくてですね、その心斎橋パルコの6階にですね、ゴジラストア大阪なるショップが入っているそうなので、足を運んでみました。で地下鉄の今大阪メトロっていうですね、大阪メトロ御堂筋線で心斎橋の駅を降りてですね、そのパルコに入る、ところにですね、なんとゴジラの像が立っているんですが、これが1955年に作られた2作目のゴジラの逆襲のゴジラなんですね。ゴジラの逆襲というのは大阪が舞台なんですね。ちょっと初代ゴジラと比べると短期間で作ったので、すごいシャチという言い方は失礼なんですけども、ゴジラの造形がちょっと変なんですね。でもその変な造形をリアルに再現したゴジラ像がですね、心斎橋駅を降りてパルコの入り口に行ってる途中で見えて、非常にワクワクしてしまいました。でですね、そのショップに行っても、そのゴジラの逆襲でゴジラとアンギラスが戦っているような T シャツが売っていたりする、なかなかやはり大阪っぽいなと思いながら、でもそんなことはマニアの人にしかわからない話で、どうもすいませんということではありました。ちなみにそのキングコング対ゴジラはですね、夏の青春18切符の利用期間を使っていきました。で青春18切符9月10日までが利用期間だったので、1日空いたのでですね、大阪行ったついでに奈良にも行きました。奈良に行ったのは何年ぶりでしょうかね。修学旅行で奈良には行ったんですけれども、その小学校の修学旅行以来42年ぶりでですね、春日大社ですかね、見てきました。いやー、なんか京都にはいろいろ神社仏閣多いですけども、その前の平城京時代のやっぱり奈良の神社ってやっぱりちょっと違うというか、すごいよなというのを感じてきました。はい、もうそろそろ修学旅行シーズンに入ってきますが、小学校6年生には春日大社ってどんな神社っていうのは難しいかもしれませんが、しっかり、勉強してきてほしいなと思っております。そんなわけでスポーツの秋に続いて旅行の秋にもなりつつありますので、皆さん、天気が良ければまたいろんなところにお出かけになられるのも良いかと思います。それではまた来月お耳にかかりましょう。ごきげんよう。